働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えたトーク番組となっております。今週のゲストは、劇団メス猫文筆家のひらりささんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、今回も提供は、ホンダのロードボイス提供です。本当にね、場所についてのトーク、スポットについてのトークというお題のみで、なんか自由にやらせていただけるんですけど、うん、ひらりささんと私が共通してよく行く喫茶店が渋谷にありますよね。
うん。
はい。渋谷のハトーってお店なんですけど、うん、ちょっと今回行きつけの喫茶店だったりとか、喫茶店の一人時間何してるかとか、そういうテーマでお話ししようかなと思います。
はい。
ハトーって、すごく、こう、渋谷の、どう説明したらいいんだろう？あれ何通りだっけ？
あれ何通りなんですかね。なんか宮益坂に登らないで、
そうそう、登らずに
明治神宮前の方に、
原宿方面に。
ちょっと行って、そうそう。で、ちょっとだけ狭い路地に入ると、
はい、
存在してるみたいな。
そう。でも、入り口は、本当にドアを開けると、意外と奥広くって、すごくね、うん、素敵な空間というか、そこだけなんか時間の流れが違うかのような喫茶店があるんですけど、
ね、そうそう、なんか、ね、羽に、うん、球字の当たるっていう、なんか当選の当の難しい字なんですよ、当が。
そう、なんか多分初見で鳩って読める人なかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけど、
ね、私も最初羽富って読んでた記憶があります。
うんうん、あれいつから通い出してます？
そうですね。多分、大学の終わりぐらいには行ったことあって、なんで、かれこれ10年ぐらいは行っている気がします。
大学生のうちからハトーにたどり着いてるのすごくないですか？
うん。でも大学自体が割と渋谷の近くにあって、はい、大学の友達でハトーを好きな人が一人ぐらいいたのかな、なんか。
じゃあ最初のきっかけは友達と一緒に、うん、連れてこられたって感じなんですか？
そうそうそう。で、そっから私も気に入って、なんかインターネットで知り合った友達とかと会う時も、ハトを連れてったりとか、うん、まだその頃はなんかハトでおしゃべりして渋谷で遊ぶということが成り立つ程度に空いてましたね。
そう、今すごい大人気の喫茶店なんですけど、うん、本当にね、カウンターの奥に、コーヒーカップがずらーっと並んでいて、うん、で、ね、カップが何出てくるかもすごい楽しみですよね。
うん。あやさんはいつからハトを行ってるんですか？はい、
私、社会人になってからですね、多分。
うん、
私、新卒からずっと会社員時代10年くらい、ずっと渋谷勤務だったので、うん、どっかで、こう、行ってはいたんですけど、私にとってのハトはやっぱちょっと背伸びした喫茶店だったので、うん、すごくね、頻繁に行くっていうよりは、なんか、すごく、こう、気合を入れて、今日は喫茶店に行くぞっていう時に行くっていう感じで、ね、30手前くらいになってからコンスタントにこう、行くようになったっていう感じだったかな、と記憶しています。
うん。まあ、私もなんか、そこそこお値段するじゃないですか、コーヒーが。
はい、コーヒーが多分900円くらいですよね、価格で言うと。そうそう。で、おかわりが500円かな、ブレンドだと。
あ、そうなんだ。ドリンクが結構いいお値段なんで、うん、そんなに頻繁に行くお店ではなくて、行って2、3ヶ月に1回ぐらいだったかな、20代の頃は。
うん。うん、もう最近すごくね、また、またハトーにいる、ハトーにいると思って、SNS に結構、ひらりささんが。
そう、なんか、だんだんハトー依存症みたいになって。
私もなんか今やっぱりね、すごく人気で、雰囲気があるお店なんですよ。うん、すごくこの家具とかテーブルとかも、素敵なものを揃えていて、で、大きなね、テーブルの上には、もう天井まで届くような枝物の大ぶりのね、お花とか、シーズンによってね、桜の季節は桜だったりとか。
ね、月ぐらいで変わってますよね。
多分結構の頻度で。
1、2ヶ月で変わってますよね。
うん。なんかそれを見に行くのが結構楽しみで、うん、3月も入り口にね、ひな人形が飾ってあったりとか、うん、結構四季折々を楽しめる喫茶店なので、結構行ってるんですけど、最近本当にインバウンドも含めて大人気だから、うん、なかなかね、並ぶんですよね。
そう、絶対に並んでますね。
そう。だから結構渋谷にいて、 まあなんか今なら入れるんじゃないみたいな時間の時にもう思い出してもう鳩のためにもうそっち側に行くみたいな感じかな。
ねえ、なんか私留学に行く前ぐらいまでは、まあコロナ禍か、はい、
うん、
あの多分待ってても店の中に収まってたんですよね。
はいはい。
それがもう絶対に店の外にちょろんって出てるのがデフォルトになってしまい、うん、結構まあ行列見て諦めることも多くなりましたが、
うん、
まあ一人だと割と飛ばして入れてもらえることも多いので、
ね、
カウンターがあるんで、うん、そうそう、なんでまあ20分ぐらい待つの覚悟で、まあどうせ入っても本読むし待ち時間も本読んで待つみたいになってきましたね。
じゃあ用途としてはひらりささんは読書の場所というか。
そうですね、もともとは人と喋るのに結構使ってたんですけど、はい、
うん、
まあ、割と友達でもあのお酒とか飲まない子も結構多いんで、
はい、
なんかそういうこと行くこうちょっとのんびり喋れる場所として鳩を気に入ってたんですけども、その使い方はできないんで、
うんうん、
もう一人で行きますね。
なるほどね。なんか結構喫茶店って、まあ作業をすることが多かったりするんだけど、私鳩で作業したこと一回もないな。なんか本当に自分のためだけに行ってる感じがします。それか友達と入れそうな時間帯だったら、さっと行くっていう感じで、うん、手帳に何か書き込んだりとか、ぼーっとしたりとか、読書したりとか。うん、なんか喫茶店ってさ、今ブームですけど、ひらりささんって主に読書？何を喫茶店に持っていきます？
あ、でも私毎日なんか、雑記帳みたいなのを書いてて、
はい、ローカルで、ローカルなノートでですか？
ああ、そうそう、はい、ツバメノートに書いてて、
はい、
鳩に行くときも正直別に読書も喫茶店に行っても結局聞い散ることが多くてまあ本読むつもりで行ってるんだけど、まあ雑記帳を書くぐらいで、あとスマホいじっちゃうみたいなとこは結構ありますね、はい、ただまあなんかリフレッシュはできるんで、主にリフレッシュに行ってるって感じですね。
雑記帳ってなんかどんなの書いてるんですか？うん、思考？
でもなんか思考、うん、あと日記的な。
それはデジタルでね、文筆家として書いてるものの種っていうことですか？それとも本当に？
いや、全然種でもないですね。
どんなこと書いてるの？うん、喫茶店で。
なんか気分がどうとか、
うん、
彼氏から LINE 来ないがどうとか家に求めるものとか、なんか本当にその時々の思考の整理ですね、はい、なんかあんまりトゥードゥーにならないようにしたいなと思ってますね。
あー、なるほど。
トゥードゥー書くの生産的すぎるから、はい、なんか非生産的な思考をなんか排水するみたいな感じ、
うん、でも私も最近あのツイッター、まあ、X ね、またツイッターって言っちゃう、うんうん、ツイッターばっかりとかあのインスタばっかりしてるのやばいなっていう自覚があるので、うん、あの物理の小さいノートを、物理ノートをね、ツイッター代わりに書いて、うん、その日の日付と時間と、うん、まあ、大体200字くらいの、うん、その瞬間に考えたことしてたことみたいなのを書くノートを持ってて、ハト、うん、とかでもそれ書いてます、うん、
いいですね、
うん、
だから鳩いいのが22時ぐらいまでやってるんですよね、うん、
はい、
だから映画とか渋谷で見てその後行くとかだと割と空いてたりもして、
はい、
なんかそこでちょっと心を落ち着けて家でぐっすり寝るみたいな動線結構いいですね。
でもなんか結構ね、あの今住んでるとこ言わなくていいんですけど、あの、うん、遠くない？遠いけど寄るんだ。
そう、まあ40分ぐらいで行ける、ドアトゥードア、うんうん、なんか実は近所にも喫茶店あって、
はい、
徒歩10分15分ぐらいで行ける喫茶店もあって、そこも好きは好きなんですけど、
はい、
なんか普通の街の喫茶店ってせいぜい20時ぐらいまで、
そうですね、
なので、
うん
うん、20時ぐらいに喫茶店行きたいなって思っても地元の喫茶店はやってなくて、鳩には行けるという状況はある
なるほどね。うん、でもいつもオーダーするもの何ですか、鳩で？
いや、もうシフォンケーキしかないでしょ。
一緒、シフォンケーキ。
そうだから、そうそう、鳩正直その空間も好きなんですけど、あとコーヒーがもちろん好きな人もいると思うんですけど、はい、私もともとあんまりコーヒー好きじゃなかったんで。
紅茶派ですよね。
そうそう、
うん、
で鳩、まあ、あのアイスミルクティーも出してくれるんで、ミルクティーと シフォンケーキをずっと飲み食いしてて、
はい、
コーヒーは別にハトー以外のお店でも私は今大体可能だと思っていて、うんうん、今コーヒー好きなんですけど、シフォンケーキだけはもう買えがたい、正直。
そう、シフォンケーキを食べに行くところなんだよな。
そうそう。で、シフォンケーキはね、うん、安いんだよね、なぜか。
そう、なぜかね、お手頃価格なの。
そうそうそう。
なんかやっぱ単品で頼む前提じゃない設計だからなのかな。
うん、ね、そうですよね、まあ。コーヒーセットみたいな感じですよね。うん
うん、なんかカウンターで一人でね、カウンターに通してもらえるときに、うん、やっぱすごくあのシフォンケーキを作ってるから、あの泡立て器というかさ、電動泡立て器のブーってさ、うん、あの作っ、あ、ここでまさに作ってるんだみたいな、ね、ライブキッチンみたいで結構見ちゃう、うん、楽しい。
なんか結構カウンターに通してもらえるの私好きですね。
なんかカウンターで喫茶店で逆に落ち着かないとか、その隣の人とのスペースだったり、カウンターの中からこう視界が入るわけじゃないですか、うん、自分が、うんうん、ってなった時に、なんか読書とかずっと集中できるタイプですか、ひばりさん。
全然大丈夫ですね。
あ、すごい。じゃあ環境をあんまり問わず、うん、人がいる気配が好きみたいな感じなのかな。
あ、そうですね、うんうん、なんか私それこそ大学の時、東急とかのベンチとかで勉強してた。なんか
すごい集中力。
なんかあのちょっと雑音ある方が集中できるんですよね、はい、どっちかっていうと。図書館とか無理で、
うんうん、そうなんだ。なんか私は結構喫茶店を本気で楽しみたい派なので、うん、そのどの席か、どこの席に通されるかとかもそうだし、隣の会話で気になっちゃって手がつかないみたいな時あるじゃないですか、うん、何その会話みたいなので、うん、気になっちゃったりとかすると本がダメになっちゃうから、なんかそのプチ作業みたいな、その外でやっても構わない作業をプチ残ししつつ、あの小説一個も読みつつ、うん、そこまでは集中できなかった時のエッセイ本を入れておきつつ、手帳も入れつつ、座記帳みたいなの持ちつつみたいな、もう本当全部楽しみたいんだよね。
安全に対して
。なんか、
でも うん、だからこそ、はい、結構ハトーのカウンターは、うん、もう一人で来ました本読みますっていう人が割と多いんで、
はい、
あのテーブル案内されるより静かだなっていうのはありますね。
あ、確かに、うん、こうね、あのカウンターの中でその皆さんがコーヒーを入れてくれたりとかする音くらいかも、うん、確かに確かに。
そうそう、なんかもちろん結構観光というか、うん、こう二人組で結構おしゃべりしに来てる人がカウンターに案内されてることもあるはあるんですけど、基本的にはなんか一人でひたすら本を読みに来た面構えの違う人たちがいるんで、なんか安心って感じですね。
なんかこう良い喫茶店の定義みたいなのって平梨沙さんにとってどこですか？行きつけにするしない、あると思うんですけど。
うん、あ、だからなんかそれこそネットワークビジネスの勧誘とかがない。
ない、それ大事ね。隣の会話が気になると私大体それなんですよね、
うん、そうそう。だからなんかまあ結構有名な老舗のとかあるじゃないですか、うん、まあはい、あの雰囲気とか好きだし、席間もゆったりしてて好きなんですけど、はい、やっぱ隣の会話が気になるよみたいなの結構あるんでは
い、
うん、ちょっとなっていうのと、あとやっぱテーブルの高さとかも、まあハトーのカウンターがちょうどいいというか。
確かにね、なんかその、うん、結構あ雰囲気はいいのに、あソファーにローテーブルかみたいなのあるもんね。そ
う
そ
う、あ、なんか結構ザ喫茶店ってローテーブル系多いじゃないですか、はい、うん、あ、だから新宿のタイムスとかもあの人と喋る打ち合わせ系にはいいんだけど、うんうん、一人作業系には向いてない喫茶店とかも結構ある気がする、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。なんか結構用途によって喫茶店を私も使い分けたりとか、うんうん、あと確実にその背後が取られない席の時はパソコンも開くこともあるけど、うんうん、基本的には開かないとか、
う
んうん、
そうですね、
席によって楽しみ方変わるから、なんかその、うんうん、いろいろか、あ今日はこっちかなこっちかな、あ今の時間は、うん、あハト行きたいけど混んでるなとかで結構軌道修正することはあるんですけど、うんうん、やっぱねシフォンケーキを食べたい時はハトだな。
ねえ、渋谷他になんかどっか行くとこあります？
あ、でもね、本当にさ、最近渋谷ノー予約でパッと入れるっていうとこさ、減りましたよね。
う
ん、
それはそう。うん、
そう。なんか最近はでも渋谷スクランブルスクエアのツタヤの、うん、なんて言うんだっけ、シェアオフィスみたいな、
コワーキングスペースみたいなのですか？
とかにパッと時間貸しで入ってそこでラテ飲んだりとかすることも結構多いですね。
いいですね。
あとまあ普通に渋谷だと大箱だからもうロイホ入っちゃったりとかもするんだけど、私は道玄坂の方は新鮮側にね、上がっていくところの名曲喫茶ライオンは結構行ってましたね。そこはもう基本的にその作業とかできない音楽を聴くところなので、スマホも基本的には触らないし、もう読書するしかない環境なんですよ。読書するか音楽を聴くかっていうところなので、本当に読みたいとか、最近集中力がね、SNS でやっぱ分散しちゃうので、もう行くぞって時はそっち行ったりかな。
いいですね。やっぱ喫茶店道を追求したいなら、はい、その、作業できる喫茶店道を追求したいのは正直中央線沿線に住むべきなのではないかという葛藤はある。
ああ、本当。でもなんか結構ね、西荻とかも今いろんな ねお店ができてる、できてるというかあるけど、なんかもう純喫茶ブームすぎて、全然なかなかさっと入れない印象があるかも。
ああ、そうなんだ。でも結構まあ夜遅くに行くと意外と平気だったりとか、なんか夜遅くまでやってる系の喫茶店が西荻、荻窪は割とあって羨ましいなって感じですね。
確かにね、選択肢がね、そう。なるほどね。
私作業時間にもよるかもしれないですね。その使う時間にも。
ああ、なんか結構今私が住んでるエリアも素敵な喫茶店はいっぱいあるんだけど、やっぱ時間を選ぶのと、やっぱね、単価がすごく高かったりとか、その割にやっぱり個人店だと気使っちゃうから、まあもちろん波頭でもそうなんですけど、私基本30分とか以上あんまり長いできないから、結構決め打ちで行くぞって言って、30分楽しんで出るぞっていう感じなので、なかなか難しいなっていうのは正直あるかも。
なるほどですね。
なんかもう常連って認定されることってあります？喫茶店にいて。
多分波頭ではされている。
あ、そっ か
認知はされている。
へ、
もうあなた一人ねみたいな感じの顔で席案内されるので、
はい、
それは嬉しいけど、とはいえ別に特別なサービスとかないのがちょうどよくていいですね。
そうですよね。なんか結構常連に なりすぎちゃうとなかな か,、なんか気使うし、あ、常連認定されてしまったみたいなところもあるじゃない、場合によっては。そうそう、確かに。
なんかよく来る客認定ぐらいなのがちょうどいいです。常連というよりよく来る客みたいな感じ。確
かに個体としてなんとなく認識はされているが名前までは知らないみたいなね。
そうそう、
なんかこのいつもの喫茶店がいいっていうのって、まあ、ハトがシンプルに好きっていうのはあると思うんだけど、ヒラリサさんはなんでそこに通い続けるんですか？
波長？波長って感じですよね。なんか、波頭は、なんかめっちゃ混んじゃって、空気感、確かにお客さんの空気感はちょっと変わってるかもしれないんですけど、はい、例えば一人客には全然何時間でもいさせてくれたりとか、まあなんか、1時間半以上いるときはさすがに追加でコーヒー注文したりしますけど、なんかあんまり時間制とかをあんなに混んでるのに、っていうかあんなに混んでるのは、時間制を導入しないという意思があるからだと思うんですよね。まあ、早めに片付けられたりとかしちゃうと思うんですけど、なんかそういう哲学が見えてるから好きみたいなのある気がします。
ああ、店主のその思考というか、理念みたいなのが伝わるところがいい。
そう。まあだから一人客に対する、こう、許容感みたいなのを、こういいと思ってる気はしますね。
なんかこうやっぱ行きつけの喫茶店とかよく行くお店で、私も池袋にはあるんだけど、なんかすごく、まあ、池袋と下北沢にはあるんだけど、なんかさ、やっぱさ、いつでも座れてのんびりできるお店ってやっぱ突然なくなっちゃったりするからさ、やっぱ波頭くらい混んでた方がきっといいんだろうなと思いつつ、
まあ、でも混んでてもなくなることありますしね。なんか、回らなくなってとかね。だから
ね、そう、なんか結構下北沢も私がずっと通っていたザックっていう喫茶店が、なんか突然なんかしばらく休みますみたいな張り紙があって、で、あれって思ってずっともうそわそわしてずっとその通りを見て、まだかなまだかなって見てたんだけど、ついに閉店宣言があってさ。
あら、それはどういう理由だったんですか？
理由書いてなかったんですよ。だから何かあったのかなと思いつつ。
悲しいですね。
あら、いつも行ってる場所が急になくなっちゃうんだっ ていうのが結構打ちのめされるくらいショックだったかも。
うん、
もうずっと続いてほしいね、波動は。
うん、続いてほしいですね。なんか気難しいんだけど気難しすぎない店が好きみたいなとこはあるかも、そういう。
あ、なるほどね。結構そのシュッとしてこう皆さんね、きっとあのルールとかがある感じではあるけれども、ね、
そうそう。でだから私がこうその混み具合に耐えかねて行かなくなってしまうと、うん、あの波動の人たちも悲しむんじゃないかという勝手な妄想から通ってます
、はい、なるほど。いや、なんかこうやっぱいつでも座れるとか、こう急な打ち合わせでこう仕事の方とあのお話をするときに何店舗かやっぱいつでも入れるみたいなところは抑えておきたいけど、そういうのと関係なくなんか行くのって波動くらいかも。私、混んでるって絶対分かってるのに行きたいってなるのはそこなんだよな。なんか引力がある。
いや本当はね、まあ正直波動だけに頼ってるわけにもいかないので、もうちょっといろいろな喫茶店をね、発掘していきたいなと私も思っておりまして、
はい、
ね、ぜひ皆さんにもおすすめの喫茶店を教えてほしい。
教えてほしい。ね、なんか穴場でここはすぐ入れますよとかでも何でもいいんですけど、やっぱね、チェーン店に頼りすぎるのもなんか楽しい。チェーン店はチェーン店でもちろんすごい好きだし、私はあの、はい、ドトールがなんとなく出したタピオカミルクティーが異様にうまいこととかを全部で、ね、ずっと解いているんですけれども、
うんうん、
なんか本当にこうあのそれぞれの町に根ざした喫茶店をね、開拓していきたいなと私も思うし、
うん、
なんかね、常連っていうか、まあ、行きつけ、ここに行けばみたいなお店をいろんな土地に持っておきたいなみたいなのがあって、
うん
ね、ちょっと鳩をいろんな土地で探していきましょう。まあ、唯一無二なんだけどね、
はい、ちょっとね、皆さんには教えないかもしれないですけどね、あんまり混んじゃうと鳩みたいに混んじゃうとね、しょうがないからね、
はい、ということで今回も文筆家劇団メス猫のヒラリサさんと喫茶店をテーマにあの雑談してまいりました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿よろしくお願いします。次回もお楽しみに。